番組ラジオジです、毎週日曜放送中、30代おじさん初心者3人によるポッドキャストラジオ番組です。仕事、恋愛、サブカルチャーから身近にあったバカ話などを和気あいあいと話しています。司会者さやまです。
宮間です。
高です。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、今日はですね、ちょっとロケで新宿の方に来ているんですけれども、
そうですね、
はい、
まあ、日曜日なんですけど、まあ、人手が多くてちょっとかなりざわついた
感じだった。そうですね、雨の割にはざわついてるんですが、
あいにくね。
はい、今日はですね、以前ですね、僕が休んだ時に浅草を散歩するみたいな、
うん、しました、しました、
やりました、
はい、
で、それで
卒業記念、
そうしました、一旦卒業記念、はい、私がちょっとね、産休してる時の間に、ね、
うん、で、今が産休
で、今日はですね、その新宿版というか、
はい
はい、ちょっと新宿をブラブラしてみようじゃないかという、企画と、最終的に、映画を見に来たんですよ、
はい
はい、で、その企画でちょっと、ゲストをですね、ちょっと呼んでおりますので、まずちょっとご紹介させていただきたいと思います、はい、まず準レギュラーのレゴちゃんです。
はい、はい、レゴです。お願いします。
お願いします。
はい、でですね、慎吾くんです。
どうも、慎吾です。
はい、
はい、
はい
は
い、
あれ、慎吾がゲストっていうのはなんかこう先が少し見えるんで、
そうだ、ね、何をするか
も、
まあ、答え合わせになるよ。
はい、で、もう一人ですね、久しぶりなんですけれども、はい、ゲストでですね、江野沢さん、江野沢くんです。
はい、江野沢です。なんか 2,3 年ぶりらしいです。
はい、昔庵野秀明の特撮博なんだっけ、展覧会
ミニチ
ュア博物館、ミニチュア博物館の時に来ていただいて、
はい、
自主映画の話をなんか、
そうそう、あとね、なんだっけ、10万円出資して、
そうそうそうそう、
ちょっとやつ、
えらい目にあったみたいな。
あと衝撃のなんだっけ、もうナンパ塾、
そうだ、
ナンパ塾、
まさに
まさにここだよね。
で、実践編で大手参道行ってナンパするっていう授業をしたっていう。
あ、南側のテラスのところで。
南側のテラスが一番まず初心者にとっては一番最適な場所ってお話を。
新宿の南口が一番初心者向けの
仮場っていう。面白かったやつ。
衝撃の。
あれ神回
だ。
そんな学校があるんだ
って。神なんです。
最終学歴ナンパ塾。
通らねえわ。びっくりするわ。
まだ元気らしいからね。
あ、そうだ、最終学
生。その先生がね。
先生が。捉え方によってはね、びっくりしちゃう。
はい。で、今回はですね、とある映画を見に来たんですよ。
はい。
はい、で、それは何かというとですね、劇場版、ビスキャノンボール、2014、
はい、
という映画を見に来たんですけども、
はい、
なんか聞いたことありますね、このフレーズ。
そのキャノンボールっていうのは、この間、僕が休んでた会に、
そうです
ね。なんかやってた、なんか、
はい、
見に行ったね。
そうなんですよ、テレカラキャノンボールでですね、バクシー氏山下とかですね、カンパニー松尾っていう人なんですよ、AV 監督が、まあその、なんだろうな、ナンパをして旅をするみたいな映画で、うん、結構あれ、まあ話題になりましてですね、
うん、
その後にカンパニー松尾監督からですね、直々にラジオジがツイッターでフォローされるみたいな
ね、
そうなん
です、反響があったぐらいですね、
はい、
結構聞かれいろいろあったんですけど、まあで今回は、うん、そのですね、
うん、
続編というみたいな映画がですね、
うん、
公開されるんですよ。でそれが
続編なんだ、
うん、まあそうですね、シリーズものというか、
あ、まあ、
うん、
バージョン違いものというか、
まあそうですね、でそれがビスっていうですね、アイドルが、アイドルグループがかつていた、
はい、ダンスグループ、
はい、うん、はい、もう解散してますから、はい、
そう解散してるのね。前に慎吾君がアイドルを紹介してくれる会の時にビスっていうなんか
ああちょっと説明しました。
なんか PV で疑似 AV みたいな感じのなんか、
はいはい、
やってた、
うん、やりました。
なんだっけ、
プロモーション
みたいな、それこそあれだ、ファミドリっぽいミュージックビデオ
を撮ってた、
あれがビス、
そうそうそう
っていうグループらしいの、
ね、うん、
こう、あれあの人は AV だったんだっけ。
違いますよ、違います。そこは誤解のないように
AV アイドル、 AV 風のアイドルグループではないんだけど、
AV 風のアイドル、 AV
メジャーレーベルから CD 出してる人たちですから、
まあ、結構その、あの、なんだろう、
だって俺 AV みたいだったよ
まあまあそれは間違いないんですよ。そう
そうでも AV じゃないの、アイドル、
そうそう、
で
その
セクシー風、
そうで、そのアイドルと AV 監督がクロスオーバーするんですね、作品が。
クロスオーバーしたんですか。
まさにですね。っていうのが、
じゃあそれ本気で、あの、だってあのプロモーションビデオはハメ撮り風だったんだけど、うん、聞いてみたらハメでしたっていう結果
っていうことになってるかどうかわかんないんだけど、まあ、それが公開されるから、うん、じゃあいざ見てみようと。
なるほど。
でそれを見るんであれば、まあ、とりあえずですね、我が、あの、番組のアイドル博士慎吾くんと、うん、あと今回なぜ監督を呼びしたかというとですね、はい、もうテレコラキャノンボールの話をですね、監督にしたらものすげえ気が食いつき、
監督、監督で、
江戸ちゃん、江戸ちゃん、監督ってのは
江戸
さんの
あだ名です。
すいません、監督、監督って呼んでるから江戸さんがすごく食いつきを見せてくれて、うん、で、まあ、今日は来ました、
うん、
でまず今日ですね、はい、まず初めは、まあ、新宿散歩ということ で、はい、で新宿の界隈をブラブラしてみたいと思います、
はい、
で、いくつか、まあ、ちょっと候補があるんですけども、まず一箇所ね、行ってみたいところが僕あるんです、
はい、
でそこに行ってみましょう、
はい、
でそれはですね、ここからあの駒劇場前、かつての
歌舞伎町、
そうそう、歌舞伎町のところに行って、そこにですね、東宝シネマズ新宿というですね、はい、新しい劇場ができるんです、
うん、
はい、でそこにですね、あの今なんだろう、駒劇の瓶のところの上のところに、ゴジラの頭があるんですよ。
おお、乗ってるんだ、ビルの上に。
そうそう、
はい、
ゴジラの全長と同じだけの、高さのところに頭を乗けてるって言って、それを見に行ってみよう。
なんだろう、さらし首状態、
さらし首状態で、今からちょっと行ってみます。
はい、
はい、
はい、はい、じゃあ、一旦ここで、で、また劇場着いたら、
はい、
はい、はい、じゃあ今東宝シネマズの前に来ましたけど、本当にあれだね、あの小間劇のもうそのままなんかアップデートしたけど、
もともと何があったんだ、小間劇がここにあった、
小間劇がここにあった、劇
の場所ですね、ここは。
あ、そうだっけ、
すげえ綺麗になった
ね、
ね、
あ、これまだ中入れないんだ、
まだまだね立ててます。
ああ、そっか、入れると思ってこの企画をしてた
まあ別に 入りなくてもよかったんだけど、入って中見たらあそこのね、あのゴジラの横のところに、はあ、あの行けたのよ、
はあ、あの目の前の、そうそう、
で真横で見れるっていう
ゴジラの顔の、
そうそうそう、
はいはいはいはい、はい、
まあ、指もあるんですかね、上の方は。 あ
そうだね、爪だか指だかなんか見える ね
中にちょっとビルに入れるかなと思ったら入れなかったので、
うん、
あの絶賛建築中、
絶賛建築中です、
うん、
なので、あの次のポイントにちょっと行きたいと思います。
はい、
あまりにね近づきすぎて、はい、もはやよくわからないです。あの歌舞伎町の入り口ぐらいから見るとちょうど見よい、
そうだね、
はい、
ちょうどよかった
ね、麓まで来るとね、
わかんないです、
わかんない、
わかんない、
ドンキのあたりから見てください。
そうだね、ドンキぐらいから見ると
そうです、ね、
はい、ちょうどいい。
じゃあですね、
はい、
次に行くのが、
はい、
あの、め、なんだ、カフェか、買い物っていうか、その、ショッピング系か、どっちですか、
選べるの、ゲームブック
風多数ですか、はい、
じゃあここは、じゃあゲストのえのちゃん、
そうですね、
はい、なんか、カフェが気になります。
カフェ気になります。
新宿っていうと、昔はあの談話室滝沢とか、はい、ああいう個性的な喫茶店があって、はい、なんか他にそれを越すぐらいの喫茶店があるのかっていう、
あ、なるほど、
楽しみかな。
上げるね、ハードルを。
わかりました
、はい、
ですね、そういうですね、はい、オールドの喫茶店ではないんですけども、はい、どちらかというと趣味によってですね、喫茶店ですね、ちょっとここで2つ項があるんで、1つ目が、
はい、
カプコンバ
ー。カプコン、カプコン、ゲームのカプコン、
ゲーム
カ
プコン、カプコンって聞こえ
た、
何
新しい、
俺アイス入れるコーンなの、
はい、
カプコンバー、
カプコンバー、
バー、
はい、これはですね、ゲームメーカーのカプコンと、うん、カラオケのですね、パセラ、
はい、
まあ、コラボして、本格的なですね、ゲームエンターテイメントバーとして、
はい、
まあ、出してるということで、はい、戦国バサラとかモンスターハンターとかバイオハザードとかの、まあ、コラボメニューみたいなのが
あ、はい、
メニューがあるん
で、そう、で店内もなんかそういう風にちょっと改装した
み
たいな、
は
い、
うん、ゾンビの手みたいな、そういう、
まあ、ゾンビの手気持ち悪い。
もう一個は、
もう一個はですね、うん、
これあのゴールデン街の方なんですけど、はいはい、あの特撮カフェ&バーえポンディシェリープランタン
特撮&
特撮カフェ&バーっていう
カフェ&バー、
はい、これですね、はい、ポンディシェリープランタンっていうですね、はい、あのまあ隠れ家風のカフェ&バーがあって、はい、でここはですねあの特撮ヒーローとか怪獣にちなんだ食事とか定食みたいなのがあって、はい、店内に、まあ、ブリキのおもちゃとかそういう昔のおもちゃがずらーっと並んでるみたいなのがあるらしいと、はい、これが2つ、
はいはい、
まあちょっと興味がある方で多数決でいってみたいと思います。
多数決で、
はい、多数決で、はい、はい、できます。せーの、カプコンバーがいいと
おお、せーのいらない。
シンゴ、
じゃあ特撮バーがいいと。
はい、
はい、
あ、じゃあ特撮で、じゃあ後で集合ってことだ
よ。バラバラ。
なんで多数決と
か。じゃあ多数決
で。はい。
あのね、ゴジラ見たからいいんじゃないですか。
ね、特撮続きで。特撮。
そうだけどあれだね。
はい、ということでですね。場所を移ってきたんですけど、はい、ちょっとややこしいですけどね、すいません、録音上はさっきあの映画の回を撮ってしまったので、まあ、その後の感じになるんですけど、来週配信分、はい、
撮ったんですね、
はい、あのビスキャノンボールのね、あの回を話した後です、うん、これは、はい、で、これから話すのは、今日ですね、行ってきた、
もう大丈夫
はい
酔っちゃった
特撮カフェ&バーポンディシェリープランタっていうところにですね、はい、我々行ってきたので、はい、まあ、ちょっとその話をしたいと思います、
はい、
はい、で、まあ場所的には、僕はあのゴールデン街って言ったんだけど、あのゴールデン街 の
近く
の
近くゴールデン街の近くの
そう、うん、僕がゴールデン街 の
範囲抜けたあたり、
そうです ね、あの、まあ、本当にでも花園神社の裏って言い方は結構正しくて、うん、あの新宿通りから見たら花園神社の裏手に側にある、
うん、はい、
あの通りですね、
はい、うん、で、まあ場所がね、あのなんだろう、写真を撮ったけど、あのまあなんか雑居ビルの中に入ってるみたいな感じで、ね、
うんうん、
こんな感じの場所
で、ね、
で、まあ、看板があって、うん、でここにあのヌーベーの、ね、あの作者の人がなキャラクター描いてるらしくて、まあ、そのキャラクターが目印で、うん、で、まあ、中入ると、まあ、エレベーターがあって、うん、でエレベーター抜けたらいきなり隊員の制服みたいなのがなんかこう、ね、うん、あのお出迎えすると、うん、で中入ったらこうフィギュアとかね、あの特撮のおもちゃがいろいろあって、まあ、行ってきましたということですね、うん、あの どうでした皆さん、
うん、
あのね、正直舐めてた。
舐めてた。もっとライトな感じだと思った。
ね、はい、まずライトだと思ってたけどディープだったし、うん、あとね、そんな高いクオリティじゃねえと思ったら、うん、すごい 8K 映像みたいなの来たや
つ。だいぶクオリティが。
すごかったね。
すごかったね。
伊勢山さんのこう、生き生きとした。あんまり普段そういうことで会話するねこともないじゃん。
あ、
会話ができている伊勢山さんの嬉しさみたいなの
も自分で、ね、
すごい楽しそうだった。
店長とも、
うん、そう途中でね、初めはもうなんか店員の女の子だけがいて、うん、で店長がいるんですよと、
うんうん、
で今いないんですよ、うんうん、っていう話をしてたらちょうど店長が来て
る、ね、
うん、で、まあ、普段僕が話したのに一切なんつうの返事が入ってこないような話がほぼほぼ返事が入ってくるから
もうかぶせてかぶせてくる話
失礼いたします。
でなんか話聞いたらなんだっけ、あの店長さんが趣味で集めてたものを使って店始めましたみたいな話、
まあ、そう、本当かどうかは分からないけど、そこの お姉さんに聞いたところによると、
うん
うん、
集めすぎて置き場がないからこれは店やるしかないっていうことで始めたと、
うんうん、っていう話だ
った
ね、
聞いて驚きで7年やってるっていうのかな、あの店
ね、
すごい、
うん、もうでもあの店もいっぱいいっぱいだったよね、
うん、そうですね、お店の中としてはなんて言うんだろう、8人掛け、6人掛けテーブル、4人掛けテーブルが2個あって、
うん、
カウンターがほぼ物置きになってるけど、うん、頑張れば4人座れるからキャパ20ないぐらい、
うん、
まあ、狭いお店なんだけど、
うん、
ところ狭すとですね、フィギュア等が並べて、うん、ぶっちゃけフィギュアとか全部片付けたらもう4000円ぐらい増えるんじゃねえかぐらい、営業効率的にはそんなのがいいんじゃねえかっていう、あのものを感じたりするようなところでして、
うん、そうそう、
ところでして、
うん、
あの内容としてはあのアニメとかよりはあの特撮ものの名に恥じぬ、うん、あの例えばウルトラマンとか、うん、合体ロボとか仮面ライダーみたいな、うん、ああいったものにまつわる基本的にはロボあのプラモなんていうかモデルというかフィギュアとかが、うん、基本的に置いてあるんだけど、うん、それだけに尽きない、うん、漫画とかそれにいろんなものがねいっぱいあったりとかして、うん、あれはねすごい楽しいね、あの本当に子供が今の子供が行っても楽しいぐらい、うん、結構ナウな仮面ライダー、うん、そうの材料があったり、うん、
子供来てるって言うんです
よね、うん、そうだった
っけ、うん、でなんかあの身につけるおもちゃがさ奥の方にいっぱいさ、
ね、
なんかバッと置いてあって、うん、でなんか全然触っていいんですよみたいなさ、
ね、うん、若い女の子2人がすごい楽しんでたよね、う
ん、なんかね前にいたのが女の子の曲だったからびっくりした
けど、なんか若い感じ、
うん、
年の子は分かんないけど
25、6じゃない、うん、
一応あのお店のシステムとしては、うん、簡単にご紹介しておきますと、うん、チャージ制になっていて、うん、90分いくらだっけ
500円、
90分500円チャージが取られ、うん、かつそれに加え例えば飲食したものが出てくる、
うん、
で飲食の単価としては僕が食べたのが名物のカレーということで750円ぐらい、
はい、
ソフトドリンク400円ぐらいで、うん、みんな今日アルコール飲んでたけどどれぐらいだったんだろうか、うん、
650円生だから、まあ、
650円、うん、自分でも
そんぐらい、まあ、ベラボーに高いとまでは言わない、
うん、そうだね、うん、カレーこれですね
なんとかカレー、うん、なんだ
っけ、いやここのお店の名前を
知って
なんかそのカレーなんでカレーなんですかって言ったら、まあ、カレーを名物にしたいと、まあ、それはあのゴレンジャーとかでまあそのキレンジャーの好物って言ったらカレーだからみたいな、なんか、
うんうんうん、
カレーにしたかったんですよ。
あ、そうなの、
うん、うん、
そうですね、
うん、
っ
ていうの
が
非常に面白かったです
ね、あとモッフルとかもあってモッフルもなんか、うん、ウルトラマンの名前がついてたりとか、
うん、
いろいろメニューにもね名前がついてた
り、うん、そうそう、あとあれだな、あの店員のお姉さんがなんか結構かわいい、
そうだね、
そうそう、でなんか意味は見てたらこれサイトの方にね隊員のシフト情報っていうのがこうあって、多分どういうことなのか分かんないけど多分そういう今週はこの隊員今週はこの隊員みたいな、
店番をしている従業員の人が分かる、そうそうそう、出勤状況が分かる、
はいはいはい、
そこは店でさ、カレー食ったりでも言ったけどさ、そこはその店、店員で持ってるとこあるからね、
うん、まあ、チャージを取るってそういうところがない、
そうだよね、
うん、
あの店長の話聞いたら、ね、うん、やばいチャージになるよ、
どう面白いもん、
あれ、本当
あれやばいよ、
店長はね、500円でも全然もう持ち額よくない、あれはすごかった、
あれすごい、
うん、
打ち返し能力が、
うん、そう、何を打っても跳ね返ってくる
おもちゃがさ、なんか結構その、うん、なんだろう、なんでもあるっていうか、で、なんか仮面ライダー、キバだっけ、なんか一体ね、
や
つがあったけど、
うん、
それ取ってなんか、あの、テーブルに置こうとしたら、それはダメですみたいな、
いや、もう我々がね、その価値がわからないから
さ、まだお姉さんいいって言ってたから、ね、でもなんか撮影用に移動したから、ここに置いてあるんですみたいな、
うん、そう、うん、で一体数万円するんですみたいな、
ね、
失礼します、
3万
フィギュアだけじゃなくて、あのなんていうの、変身ベルトとかそういう身につける子どもの時に欲しかったアイテムみたいなのがあるんで、うん、まあこの前行った時、あ、じゃあこの前じゃない、さっき行った時にはこう雑多に置いてあったんであんまり詳しく見れなかったけど、いろいろ見たらこう懐かしいものとか、うん、自分持ってたものとか、うん、いろいろありそうだよね、出てきそう、
そう、
途中であのレゴに言われたんだけどさ、合体超合金もののさ人形がすごいいっぱいあってさ、
うん、
俺あれ本当に欲しかったの、でも高いんだよね合体超合金ものって、
うん、
だからあれあそこ行ってもし遊べたら楽しいなと思うよね、俺あそこまた行くと思う、あの店、
あ私も行きたい、
うん、
うん、楽しいよね、
うん、
あっち側はあんま見れなかったし、
うん、あれあの新宿でさ、
うん、
花園神社の上だからそれこそゴールデン街とかさ、
うん、
もしくは歌舞伎町とかに飲んでたら、
うん、
二次会とかで行くかもね、
なんか面白いとこあるんですよ的な感じでそのまま流れ込めそうな、
うんうん、そうそうそうそうそう、うん、なんて言ったらいいんだろうな、あの従業員 あのお姉さんもそうだけど、まあ、幅広く知識があるというか、
うん、
もうだってラブが溢れてるんですよお店からも、うん、 その接客からも、うん、僕らがちょっと雑談をしてるじゃない、僕ら同士で、うん、店長が入ってきていいかなって顔した時に姿勢を送ると入ってくる、ズバババババでもね、それが愛に溢れてるんだよね、うん、だから言ってることはね全然わかんないケースが多いんだけど聞いてて結構あこの人は幸せなんだろう、幸せな話をしてる人の横にいると幸せな気持ちになるみたいなもので、なんかそれがこうなんかこう伝わってきてほっこりするっていうか、うん、あ好きなんだろうなって、こういう日本人は失わしちゃいけないなって本気で思う、うん、
携帯の話してる時の高さみたいな
話もそうだ、ね、
あるよねやっぱり、
そうそうそう、っていうのがやっぱりあるのと、途中でね常連さんのお客さんが来てね、うん、ご飯食べに来たんだよっていう時の、うん、その女の子と店長と3人のその距離感がすごいホーム感があって、うんうんうん、すごくね、うん、いいなと思った、
うんうん、接客され積極的に接客されるキャバクラみたいにそういうんじゃなくて、
そうそう、
いいその距離感だ
もんね、そうそうそう、いい距離感、うん、あそこはすごいその、ね、わかんないけどそのホーム感っていうかさ、うん、すごいいいなと、
う
ん、
そうだ、
あとさあれが最初ね僕ら入った時の感想として、うん、新宿っぽくないねって話をして、うん、レゴと阿佐ヶ谷とか高円寺っぽいねって話をしたんだけど、うん、あれが阿佐ヶ谷高円寺にあったらちょっと違うと思ったね、うん、新宿にあそこしかないから、うん、そこホーム感が出てるんだと思うんだよね、うん、
ちなみに実はなんか特撮ものの話、まあ今日熱く話してたのは俺だけだったんだけど、みんなさ見てなかったの、実際のこと
小さい頃は見てない、むしろ大人になってからその平成仮面ライダーは好きで見たけど、
チェンジマンとか、
あーあの、うん、チェンジマンね、
うん、あんまり記憶にない、なんかバイオマンとかの、うん、あのフィギュアを持ってたり、うん、そのぐらい、うん、
俺今ね、あの話題出されてね、あのここに店長がいたらすげえこの、まあ、1個ネタ出されたときすげえ話せるけど、なんかこう、みんなの話を話したことがない宮本さんも見てなかった
、いや、断片的には覚えてたり覚えてなかったりだけど、まあ、あんまり熱を入れて喋れるものはないよ、
子供の頃っていうと、どっちかっていうと、セイントセイヤとか、渡る、うん、あ
世間の
フィギュア
ピンコのフィギュア
見てたけど
ピンコのフィギュアとか戦ったりしない
の、重いのがハマった絵が浮かんじゃった
、渡る世間的だからそうだから仮面ライダーブラックなんかはさ、あのまさに世代だったからさ、うん、ね、ああいうフィギュアとか漫画とか置いてあるとちょっとね、どうって思った
んだけど、漫画初めて見た、だから、うん、仮面ライダーとかの漫画があるんだと思って、
もともと漫画なんだよ、
ね、仮面ライダー知らなかったから、うん、ちょっと見て、あ、ウルトラマンかなって見たの、ウルトラマンもある、うん、あ、ウルトラマンもあった、
うん、でもウルトラマンは後、特撮が先で、仮面ライダーは漫画ちょっと一緒に始まったのかどうなのか分かんないけど、漫画が普通にやってたのに、
レアだよね、あんなのないし、うん、見たことないし、
う
ん、
だからそのさっきのおもちゃの話でさ、うん、あのチョコキンロボとか持ってなかったの、合体ロボットとか
欲しかったんだけど、持ってなかったな、近所に、ほら天野くんって超金持ちの家がいてで、天野くんって行くと超合金ロボが雑に置いてあるの、うん、これだからっていうと、超合金ロボってのは5体とか6体で1つのロボットをなすんですよ、はいはいはい、レッドが真ん中で、ブルーが右腕みたいになるわけ、うん、で、あんなもん半年に一遍変わるわけじゃん、うん、だから天野くんち行くと、あいの子がいるんだよ、あその、本当は違うシリーズのブルーが今回のブルーにくっついたりするんだ状態としては雑に、うん、お父さん的には整理整頓しなさいっていう感じなんだけど、うん、子供からしてみたら、なんと贅沢だみたいな、うん、ウィンの上にいくら乗ってますけどみたいな、そんな感じだった、
そっか、両方持ってない、
両方持ってると成立しないんですよ、
あの超合金ロボでも俺だからさ、やっぱ好きだったから、もうそのヒーロー、うん、戦隊ものとかさ、うん、で自分の誕生日とクリスマスだけ、まあ、そういうのももらえたのね、うん、で、まあ、当然のことクリスマスはサンタさんからもらえるわけじゃないですか、うん、だからサンタさんにその時にこのロボットが欲しいってね、
書いたんだけど、うん、サンタさん多分そのこと分からなかったんだろうね、うん、あの別のね、あの男が来た時になんで意思を汲み取ってくれないんだろうってなんかこう、まあそれはもう大人の事情だからなんだけど、で、俺ね、サンタさんを明確にあのいないんだよって言い渡された時がね、あって、うん、小学校2年、3年生の時だったんだけど、でその時にね、あのライブマンっていうロボットがやってたんですよ。で、ライブマンの時に初めて、あの2代目のロボットが登場する話だったんですよ。うん。うん。ちょ、合体ロボットって1年間で1体しか出ないんだけど、
はい、
そうなんです。あの、途中で、そのロボットが、まあ、だいたいシーズン中盤ぐらいで、手こ入れで2代目のロボットが出てくる話だったんですよ、その時に。で、その超合金のロボットって、当時でだいたいね、1体5000円前後ぐらいだいたい、してたんだよね。で、ね、ただそのクリスマスに、その2体セットのやつが初めて発売されたの、その1代目と2代目が、でそれが欲しいって俺書いてある。そしたら大体ね1万円ぐらいするわけ。そしたら母親から、あのね、今年のはダメだと。で、なんでか言ったら、サンタさんはいないんだ、だから今年のはダメだから価格を下げてくれて交渉されてきて、
サンタさんの代理人
だから、
何だろう、プロ野球選手か。
価格交渉されてきて、サンタさんはいないよねって、まあ、うすうす感づいてはいたけどみたいな感じだったっていうか。
ないな、サンタさんから。まあサンタさんの話じゃないけど、サンタさんからその何かをもらって嬉しかったことがなくて、毎年送られてくるものが地球儀とか、一番最後は3年生ぐらいにドリルが置いてあって、夢も希望もないですよね。びっくりするわ、逆なことにこれが置いてあったんですよ、工事用のやつが。普通に算数ドリルって
、
算数ドリルが置いてあ
って、すごいね。
俺にどんなリアクションしろって言うんだろう。
わー、やった、算数ドリルだ
それがそれが正解だったのかな。まあそれはひねくれるよね。
そっから
好きなもん与えた方がいいのかな。
そうそうそうそうそう。
宮山さん、あの子供に対してどうしたの。なんかこの間なんか話してたよね。
ああ、サンタさん問題、
妖怪、
まずあの僕が子供だった時の話は、うん、その意味でいくと、なんていうノーアンケートだったね。だからサンタさんの気まぐれプレゼントだったわけ、
うん、
だからまあある意味何が来るかなみたいな感じだったんだけど、うん、まあ、ぎっきりおもちゃっていうライン来てたよね、
うん、
なんかね、あの縄跳びとか、
うん、
ダーツとか、
うん、
あとオセロとか、その、うん、おもちゃだけどっていう
ライン、ね、
教育要素が入ってる
だけどって来てた。で、俺子供に関しては、うん、サンタさんは、うん、あのなんていうか、あのなんていうか、オーダー式、
うん、
バイオーダーのやつです、
うん、まあ、僕と同じってことで
した。うん、ただそのサンタさん、うち我が家に関してはサンタさんに手紙を書くと、それにある程度そのいいを組んでくれるっていう、
多少ずれるかもしれないけど
っていう感じの、
サンタさんも分かんないことあるからね、
っていう制度になってて、で、我が家の場合はあの、9歳までサンタさんが来るっていう、あのルールになってるんですよ、
うん、
そう、だから9歳まではそういう意味でサンタさん手紙書くとそれに近いものが来るっていう。
なるほど。
まあそういう、まあ、サンタさんの気まぐれだけどねっていう、そういうあのシステムになってます。10歳になったらサンタさんも来ないから、それはあの親が買ってあげるっていう、サンタさんの代わりに。
この間俺さ、続きが知りたくて、うん、っていうのは宮間さんがその話をね、このあの年末にしてた時に、うんうん、その次男のね、あ、次男か、長男か、長男の男の子がその妖怪ウォッチが欲しいんだと、
うんうん、
だけど妖怪ウォッチは宮間家的に NG だからどうしよう的な話をなんか宮間さんしてたじゃん。
宮間家かどうかサンタさん的に、
あ、サンタさん的にねサンタクロス的に。
そうだね。
で、その問題結局どう解決した。
その問題はだから本質論に立ち返って解決したんですよ、
は
あ、そういう手紙が来たっていうことで、サンタさんから、うん、ちょっともうちょっとその顧客要望を確認してほしいっていう依頼
があるんですよ、ね、そんなやり取りある
っていうことなわけですよ、
うん、
よくある話じゃないですか、
うん、
そんなのね、あのお客さんのニーズとシーズと違いみたいなね、
うん、
あるわけですよね。でそれでいくと、今回のクライアントに関しては、
うん、
妖怪ウォッチが欲しいっていうのは、うん、掘り下げていくと、うん、妖怪ウォッチのキャラクターにまつわるその情報が欲しいっていう、うん、ところにそのシーズがあったと、
うん、
っていうことで、今回はその妖怪ウォッチ大図鑑、大図鑑、うん、みたいなものを落ち着きました、
うん、
ちなみにこれ大図鑑も激戦区で超人気だったらしく、サンタさんはえらい苦労したらしいんですけど、当然ちょっと本屋手に入らないので、ちょっと関東ではないので、ちょっと関東甲信越のとある県に入手したみたい
な。サンタさん的にはさ、その、まあ、シーズンを汲み取って、まあ、いく最終的にものを決めて、でも結局答え合わせはもうもらわないとできないでしょ、子供が、うんね、まさか事前にその百貨で行くよってサンタさんが言うわけじゃないでしょ。
で、行かない行かない。それは蓋を開けてお楽しみなんですよ。
それ蓋を開けてどういう反応だった
の？だからそれがやんないように、うん、今度はその、なんつうか手紙を出すじゃない。そこからこうタイムラグがあるわけでしょ。それですり合わせするわけですよ。ね、
すり合わせ。
そうです。まあ、まあ、そうです。まあ、まあ、おたくさんそうとは思いますけど、やっぱりそうなるとこういうリスクが付きまといますけど、本当はこうなんじゃないですかっていう。
すごい。それは文面でのすり合わせ動き。
いやいや、それはだってこういろんなね、お風呂の中で、ちょっとね、あなるほど、そういえばサンタさん手紙書いたのみたいな、それなんだろうっていうので、こうパンっていう、ちょっとずつこう削っていくんだよ。
すいません、開けていくぞ。
削っていくというか、はい、まあ、削っていくっていう言い方はあれだけど、うん、まあ、本質をもうちょっとついていく。
なるほど、あの、コンサルティング。うん、
でも、結論そうだよ。だから、例えば誕生日プレゼントに関しては、あの妖怪ウォッチそのものだったの、うん、この妖怪ウォッチ手にする、うん、妖怪ウォッチ変身ベルト状態です、はい、片やそのサンタさんから来たプレゼントは妖怪大図鑑なんですよ、うん、で、ちょうどね誕生日がクリスマス近いもんで、もう4ヶ月ぐらい経ったのか、うん、妖怪ウォッチはほぼ遊ばれてないんです。
あ、そうな
ん。その一方で図鑑はやっぱりもうずっとなってますから、やっぱりそこはなんていうんですかね、こうお客さんのニーズに左右されず、うん、まあ、ヒアリングを重ねてシーズンをつく提案をするソリューションがやっぱ大事だと。そういうふうに株式会社サンタクロースは考えてるから、そういう提案を心がけてます。
なるほど、あの、いい提案をしていただけるという
非常に優秀なサンタ
だ。すごい。
レゴとか子供の頃とかもらってたんです
か？全然覚えてないんだよね。
バービー人形
も。でもうちそんなサンタ、そんななんか夢見させてくれる親じゃなかった気がします。うん、お母さんがくれてるんだ、お父さんくれてるんだっていう感じだった気がする。
安田さんとか一人っ子じゃないですか。
うん。
何も
いや、だからその例えばチェンジマンのなんかのそのおもちゃとかそういうものとかもらってたけどね。
あ、そう
なんだ。ただなんかうちの親、あのそのサンタさんが、くれたプレゼントに手紙をつけてくれるんだけど、筆跡がもう父親と完全に
難しいもんね。
もうあのいるっていうこれふりしとかないと、ちょっと親もなんかやりがいねえかなみたいな。結構微妙な年頃の時は、
大人
な。
あ
った。逆に
それで何歳くらい？
それで小学校2年とかの時に。
あ、2年生ぐらいでもうそれだ。
もうこれはいろいろ頑張ってなんかやってくれてきたらこのそう芝居は乗っとかないとなみたいな。
だけどそれでいくと切なかったのは、あのうちのお姉ちゃんが、子供のお姉ちゃんが弟にそのクリスマストークをした時に、手紙書いたのみたいな話して、まだ書いてない。お姉ちゃんって世話焼きじゃん。だからこう先回りして答えを言っちゃうみたいなとこあるじゃん。じゃあ、ね、あの、手紙書かなきゃダメだよって。でもね、多分ゲームとか書いてもくれないよって。
怖いよ。
俺じゃ知ってるから、何度もやり取りして。
どうぞ、お姉ちゃんもう何年目みたいなね。
経験があるから。
そう、キャリアが。
キャリアの株式情報とかいろいろ把握してる。
なんかそういうのが、ね、傾向は分かってるみたいな。逆に高価なものでもこういう路線なら大丈夫っていうものも結構把握してて、そこは結構ドキッとさせられたけどね。うちの娘がバレエやってるんですよ、ね、で小さい頃はバレエのチケットをやってたんだけど、そのうちバレエのチケットってランクがあるんですよ、
はい、
そうするとバレエのチケットに関してはどんな高いものでもサンタさん聞いてくれるってことが分かってきて、
怖い。
チケットガイドみたいなの見ても、お金を見て、これはなんか、多分親にも連れてもらえるけど、 これはさほど、まあ、ある意味だけど、一番見たいものじゃないけど、金が高いから、サンタさんに頼もうみたいな、そういう。
すごい。宮本さんの子供だね。
すごい。持ってそうな雰囲気出してたよ。
まあでもやっぱあのね、戦隊ものロボットとかもらった時には本当に嬉しかった。
そっちの話だった
やっぱり嬉しいんでしょ。その、うん、昔さ、ラジオでも話題になったけど、うん、オーズの変身ベルトのコインのやつを、うん、まあ、コインは買ってくるけど、うん、変身ベルトとかやっぱ高いから、うん、結構自作してる人がいるっていう話したじゃん。で、しかも1年に1回ぐらいね、必ずライダー変わってっちゃうからさ使い回しできないから、
成功なビジネスでね、さっきのほら2代目のロボットじゃないけど、うん、あのクリスマス前にはなんか第三変身みたいなさ、そういうそのね、ちゃんと組まれてるって話だからね、うん、まあ、まあちょっとそろそろ締めるけど、まあ、あの特撮のね、このカフェは非常に大人にとってもね、すごい面白いから、
うんうん、で、ちなみに今回そのお会計してもらって出るときに店長から営業受けてね、うん、その店長やり手だよね、他にも店いくつかやってんだよ、うん、でまずその同じビルに入ってるのがメイドリフレ、うん、なんかメイドさんがそのマッサージでリフレクソロジーをしてくれるっていう、うん、ふーんと思ってたんだけど、そっちの営業じゃないんだね、うん、多分伊佐山さんとかの反応を見て出すチラシが来たんだよ。そのチラシ何かっていうと、アニソン歌いバーみたいな、こいつらはリフレに関係ねえと、うん、アニソンバーのチラシ出したら食いつくなったアニソン、アニソンあの特損、うん、俺初めて聞いた特損、それもう会計上のさ、なんていうか、ちょっとさ、マジか
経理の話じゃないです
か、損失繰り越せる処理だよ、うん、あれしか聞いたことないよと思ったけど、そう、特損歌えるバー朝までやってます、
うん、確かに、
あれ結構ググッと、
う
ん、
そうだね、
ちょっとキャッチされたでしょ、ハート、
そこだけみたいな、
ねえ、タカさん違うのもらったでしょ、うん、リフレクもらったでしょ、
リフレこっそり、あったり、後ろでね、もらって恨みになるんだよ、
この後行きますけど
ね、ちょっと非常にね、まあ、こういうファンの人には楽しめると思うんで、うん、まあ、ぜひ東方のゴジラがね、開館した暁には、うん、ゴジラ見た後に特撮バイクのがおすすめ。
でも結構ね、うん、検索でヒットしてくるんじゃない、あそこの店も。
ああ、うん、そうかもね、うん、
コース近いしね、
うん、確かに近い、うん、特撮スポットみたいな感じになるかもしれない ね、
うん、まあ、ここ新宿の東方シネマズが特撮ものをやった場合ね、
まあ、ね、なんか分かんないけど、まあ、今度庵野秀明がね、ゴジラ撮るからさ、
ね、え、そうだった、
そうなんだ、日本版のゴジラ、
まあ、それが新宿で配給されるのはいいけどね
じゃあ以上ね、はい、ということで特撮カフェ&東方ゴジラの会でした。
はい、はい、はい。